ローマの信徒への手紙9章の1節から3節。私はキリストに結ばれた者として真実を語り偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。以上です。益城のですね、体育館、総合体育館はまだ、避難所になっていましてですね、1200人で減らないっていうか、また増えて、炊き出しは1300から1400というですね、そう聞いても石原軍団が行ったから周りから行ったんだろうなと思いながら聞いてましたけど、そんなことだろうなと思っています。でも減らないっていうのがですね、非常に不思議ですね。で、宮城県にあった一番大きな、ところはですね、石巻のですね、ビッグバンというところなんですけど、そこは最高で700人ですね。700人の被災者の方がおられまして、でもですね、もう、7月に入る段階でですね、ほとんどいなかったんですよね。それぞれが自立されたということなんだと思いますですね。で、避難所になって施設の館長さんはですね、不眠不休でですね、お世話をされていましてですね、で最後の一人がですね、その仮設に移ったのが10月だったんですね。で最後までですね、館長さんはですね、そこに寝泊まりをして、支援活動っていうか、その避難者の世話をされたんですね。とてもリーダーシップのあるですね、館長さんで、それをもってですね、次の、3月に、退任されたんですね。もう定年退職で、もう最後の仕事だったのでしょう。で、正月になってですね、現地の伊藤先生と私とですね、行ってですね、ご挨拶に行ってですね、行った時にですね、なんて言ってもしょうがないの、なんて言っても正月ですからですね、明けましておめでとうございますというですね。で、言ったんですけど、館長さんはですね、何もおめでたくはない正月だって一言言われてですね、何にもおめでたく、そうかなと自信があってですね、初めての、地震と津波があって初めての正月だったので。でもですね、その時にですね、話されたのは、自分の23歳の一人息子が津波に流されてまだ見つかってないって話された。でも僕と伊藤先生、その話聞いたのはその時初めてだったんですよね。そして、その館長さんはですね、そのことを誰にも言わなかったんですよね。で、自分の使命は最後の一家族を無事に仮設に送ること、そのことのために自分はそこに尽くすんであってですね、自分の家族というよりもですね、自分の苦しみとか悲しみとかはそっと置かれて活動されてたんだなとですね。で、初めてですね、すべて終わった時にですね、何もめでたくない正月だって言って自分の悲しみを吐露されたんだろうなと思います。パウロは信仰による義を明らかにしていますけどもですね、それにしかしパウロの中にはですね、深い悲しみがあるというんですね。神様の民として栄光が約束されていることが明らかになった。しかしイスラエル同胞のことを思えば、自分の中には深い悲しみ、絶え間ない痛みがあるのだ。ですからパウロという人はですね、個人的なもののように思えますけども、そうではなくてですね、深い悲しみとか痛み、そういうのを自分の中に抱えながらですね、深い宣教を、大きな宣教をしていったんですね。パウロといえばですね、世界宣教をしてその礎を作った大いなるですね、使徒ですからですね、どうもですね、派手に見えますけど、そうではなくて、心の中にはいろいろな深い痛みや悲しみを負いながら、しかし使命のために生きたという、そういうことなんだろうなと思います。このパウロとですね、その館長さんのことがですね、どうもダブルですよね。で、被災地活動をしている被災者の人たちもですね、誰もやっぱり深い悲しみを持ってるんだろうなと思います。まだですね、自分の家も片付けられずにですね、やっているですね、人たちもおりますしですね、また家族をですね、ないがしろにしながらでもやらなきゃいけない仕事をしている人たちもいると思うんですね。 まあ、その人たちがですね、被災者支援を語るときにですね、何を語ってるかっていうことをよく聞くんですね。まあ、どうもですね、深い悲しみをですね、きちっと捉えながらやってる人と、なんかそれを利用しようとしている人とかいてですね、と思いながら最近よくですね、まあ、見ないようにしたり、なかったことにしたりですね、ごまかしたりしながらやろうとしても、やっぱこれは無理ですね。起こってしまったことは起こってしまったこととして、自分の中に受け止めて、それを被災者支援、それをもって被災者支援しなきゃいけないですね。ですから、多分そういう深い痛みや苦しみを自分の中に負いながら、きちっと持ちながら、作業をしている人たちは、決してそのことは言わないと思うんですよね。言わない。人には言わない。自分の中にきちっとそれを置きながら、それでもなお使命に生きるということをですね、やっていかれるんだろうな。それがですね、被災者の人たちをですね、勇気づけたり、希望を与えたりするんだろうな。自分の痛み、苦しみはこうでしたとか、ああでした、こうでしたって言いながらですね、やっぱり被災者支援している人たちは、やっぱりどっか違う方向に行ってるんじゃないかなと思います。まあ、パウロはですね、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがある。これは後で言ったことですね。活動している時には言わない。ローマの信徒の手紙書いているということはですね、最後ですね、自分の中にあったことは何だったかということを吐露したのでしょう。まあ、その中で神様の使命に生きることによって神様の義を明らかにしたんだ。自分がしなければいけなかった使命は何かというと、神様の義を明らかにする。それができてから初めてですね、自分の中の深い悲しみ、また痛みのことについてですね、語ったんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださって、導いてくださっています。私たちの中にも深い悲しみや痛みがあります。しかし、それを超えて私たちはあなたが与えた使命に生きております。どうかその使命を果たすために、どうか悲しみ、痛みの中にあっても、主が共にいて私たちを守ってくださいますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、日蔵信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また悩みのうちにある人たち、また苦しみのうちにある人たちには、どうか主が共にいて慰め、そして寄り添い、そして御言葉によって力つけてください。今日も生きるために必要なすべてのものを聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。